い、今いただいたワインは先週とは違って赤ワインなんですけれども、これはどういったワインなんでしょうか。
はい、先ほども少しお話しさせていただきましたけれども、フランスはですね、ランゴドック地方のですね、フォジェールという町があるんですけど、そこで作られている、フォジェールというワインなんですね。で、これは、非常に、レオン・バラルさんというですね、もう新進気鋭の生産者が作っています。濃厚なんですけれども、非常にこう、エレガンスもある。本当にもう、素晴らしい、私はもう大好きなワインですね。
はい。私自身は、そんなにそのお酒っていうのに、積極的に飲む方ではなかったんですけれども、いろいろなお話、細谷さんのお話を聞くと、もう本当に土地からの恵みっていうのが凝縮されてる、それがファインワインだっていうふうに理解したんですけれども、やっぱりそういうものを体に喜びのために取りたいと思うんですけれど、なんかファインワインという名前からしてかなり高いんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、もう皆さんそうおっしゃる方多いんですけど、例えばその第一週目のソアーベなどはですね、これも高々2000円ほどのワインですね。で、先週のですね、シチリアのエトナビアンコというワインはですね、これも2600円ほどのワインですね。
あ、買えそう。
そうなんですよね。で、本日のこの赤ワイン、このフランス産の赤ワインはこれも3000円ほどのワインですね。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ値段じゃなくて、やっぱりその選ぶ目っていうのがとても必要、
ね、はい、そうですね、もうおっしゃる通りです。ですから、そのファインワインをもういわゆるちゃんとした状態で管理しているところで皆さん購入されたら、もう必ず美味しいと思います。
では、その管理する保管の問題をよろしくお願いします。
はい、そういう先ほど来のその輸送の問題もいくつかお話しさせていただきましたけども、その1から長旅のですね、1から5ですねの段階におきましてですね、現地の地下セラーとですね同様の13度から15度ぐらいのですね、低温の管理が必要になってくるわけなんですよね。
ってことは冷蔵庫のようなものが必要になるんですか。
そうなんです。で、ワインのですね、裏ラベルなどにですね、リーファーコンテナ使用という表示のあるものをよく見かけます。これはですね、2番のですね、海上輸送の段階は低温輸送しているというワイン輸入元のですね、品質保証のようなものなんですね。
リーファーコンテナ、リーファーって辞書で引いたらリフリジャレーター、つまり英語で冷蔵庫っていう言葉から変化した言葉だから、とりあえず冷蔵設備がついたコンテナで運ばれたということですよね。
おっしゃる通りです。これをね、逆に意地悪く見ますとですね、1番のですね、そのワイナリーから港まで、で3番の港から倉庫まで、4番の倉庫からワインショップまでというそれぞれの段階については低温輸送をしているという保証はしてないわけですね、これ。で、それゆえですね、リーファーコンテナ使用という表示だけではですね、いわゆる完璧な状態で、このショップに陳列されているか輸送されているかというのはどうか疑わしいわけなんですね。
そうなんですか。
そうなんですね。で、先ほどのその1からですね、4番までのですね、段階、すべてにおいてですね、低温輸送を行った場合ですね、ボトル1本あたりのですね、ボトル1本あたりですよ、の輸送コストは、だいたい300円から400円になると言われてるんですね。逆に最も簡便な方法でですね、輸送をした、行った場合はですね、1本あたりの輸送コストというのは、だいたい100円もしない、100円以下で済むと言われています。でもちろんこれって考えてみると小売価格に直接影響を与えるわけですね。ということは1000円以下で販売されている輸入ワインの輸送コストというのはもう申して知るべしというか、ちょっと恐ろしい感じもあるわけですね。
安いワインは輸送コストをかけられないっていうことなんですか。厳しい現実なんですね。
ですね。そしたらですね、一般の皆さん消費者の方はですね、どうやってで、その完璧な状態で輸入されているファインワインとそうでないものを見分けることができるのかっていうふうのは大きな疑問になってくると思うんですが、それについてはですね、第7週、第7回のですね、ワインの買い方、選び方というところでお話したいと思いますので、しばらくお待ちください。
はい、わかりました。楽しみにしています。
はい。次に保管の問題なんですけれども、2ヶ月以上もの間ですね、大西洋やインド洋のですね、荒波に揉まれて、 本当揉まれてですね、はるばるやってくるワインはですね、たとえ完璧に低温輸送されていたとしてもですね、いわゆる旅疲れという言葉があるんですが、と言いまして、酸味、甘味、渋味などのですね、味の構成要素がですね、なぜかバラバラになっている時があるんですね。恐ろしくバラバラなんですね。で、その場合はですね、輸入元の低温倉庫かワインショップのセラーでですね、しばらくの間休まさないといけないんですね。まあ、それも休養期間が必要だということなんですが、それは一般的にですね、その長旅の日数と同じぐらいが目安になるんですね。ですなわち、まあ、50日、60日から60日程度、まあ、2ヶ月弱程度ですね、はセラー内で落ち着かせる必要があるんですね。
そうなんですか。人と同じで休養が必要なんですね。
そうなんです。
本当に生き物みたいですね。
もうおっしゃる通りですね。ですから、まあ通常の意味でですね、ワインショップ内での保管の問題ですね、すなわち、まあワインを直射日光に当ててないとか、店内は真夏でもまあ23度以下とかいう話だけじゃないんですね。また、ファインワインの中にはですね、まあ醸造時、瓶詰め時ともにですね、酸化防止剤不使用という、まあ極端なワインもあるんですね。こういうワインはですね、まあガラス細工のようにまあ繊細なわけですよね。ということはですね、これはもう店内に陳列はできないんですね、絶対に。で、これは必ずまあ13度から15度ぐらいのですね、低温のセラーに安置する必要があるわけなんですね。
そうなんですか。まるでお姫様の旅行みたいに大切に運ばれてきたんですね。私たちもそんな旅行をしてみたいです。
はい。まあ最後になりましたが、輸送問題のこの5番ですね。ワインショップから、まあ、今日の場合は自宅、ごめんなさい、スタジオまで、まあ、あるいは一般の方が自宅までということなんですが、すなわちワインショップで購入した後、どうするかというお話なんですね。ここがですね、意外ともう忘れられているというか、お客様のそのファインワインに対する温度管理が意外とですね、こう盲点になっているんですね。で、
で、帰ってからも放置してはいけないってことで、ちょっと忘れて、ちゃいけないってことですよね。
そうなんです。で、ワインはですね、購入後ですね、特にまあ夏場ですね、まあ日本はやっぱ暑いんで、まあ、5月もう連休ゴールデンウィーク明けからですね、10月もう末ぐらいまでですね、まあできればですね、まあ保冷バッグに入れて持ち帰っていただくか、まあクール宅配便でまあ自宅まで配送させていただくかをお勧めしたいんですね。で、またまあご自宅にワインセラーをですね、お持ちでないお客様はですね、夏場はですね、とりあえず、まあ、冷蔵庫の野菜室に赤ワインも白ワインも避難させてほしいんですね。まあ、そうでないと、まあ、ひと夏でもファインワインは劣化しちゃうんですね。
じゃあ、買って満足ではなくて、一旦ちゃんと冷蔵庫に保管なんてした方がいいんですね。
そうなんですね。
私の家の冷蔵庫はもう野菜室はいっぱいいっぱいで入れる場所がないんですけれども、ちょっとやっぱり、いや、せっかくいいワインを買ったんだったら、隙間を作って、ちゃんと入れて保管しておかないければいけないということですね。
そういうことです。
勉強になりました。
はい。で、まあ、もちろん、まあ、ワインセラーをですね、お持ちの方々も多いと思うんで、まあ、それの場合はですね、まあ、購入後ですね、まあ、ワインセラーに、まあ、すぐに入れて、で、すぐにその晩飲むというのではなくてですね、できればですね、1週間程度セラーで休ませてほしいんですね。まあ、細かいことを申し上げますけど、その方がよりベターなんですね。まあ、そういう形でお飲みいただくとより美味しくいただける場合が多いですね。で、次週は、第4回、ワインの飲み頃です。来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。来週はワインの飲み頃についてお話をお伺いいたします。
ワインのこと、少しずつ分かってきましたよね。ぜひぜひ来週も聞いてください。今回もご案内役は、ワインガーデン、リブゴーシュのオーナー、そして日本ソムリエ協会、認定のワインアドバイザーの資格をお持ちの細谷史郎さんにお願いしました。聞き手は関西学院大学中塚美智美さんです。この番組はブログの方で、いつでもインターネットでお聞きになることができます。また詳しいテキストファイルも合わせてご覧ください。この番組は関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしています。